ご機嫌社長専門チャンネル。この番組はナビゲーターとのディスカッション形式で、全国の経営者を成功に導くお手伝いをする番組です。自らの事業の成功と失敗の経験により、現在は年間60社以上の経営相談に関わっているご機嫌社長研究所の佐々木努がお送りします。ナビゲーターは中西幸宏です。よろしくお願いいたします。
ご機嫌社長研究所の佐々木です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回、
はい、
今回はビジネスモデルについて、何でしょう、質問って言いますか、していきたいなと思ってまして、この前雑貨の輸入販売されてる方の相談の件で、事業再生の、もちろん事業再生の話ですけど、その時に佐々木さんが事業再生とは何かっていうことをちょっとちらっと言っていて、で今回はその事業再生するにあたって、再構築するビジネスモデル、新しいビジネスモデルっていうのについて、その佐々木さんの思いだとかをどういう考えなのかっていうのを聞けていけたらなっていうふうには思うんですけど、
それがビジネスモデルって一体どういうふうにっていう話です
よね。そうですね、
そうそう、この前そうビジネスモデルの話したよね。で、事業再生って本当に稼ぐ力を取り戻さないと本当の事業再生じゃないよって僕は強く思ってて、この仕事やってるんですけど、ビジネスモデルって稼ぐ力をやんな、
そうですね、そうですよね、
で稼ぐ力っていろいろあると思うけど、何を高めていったら稼げると思う？
高めるんですか？
高めるでも減らすでも何でもいいで、
稼ぐ力とは、売れるもの、すごいざっくり言っちゃいましたけど、
ざっくり言
うなんでしょう、もう売れないと稼げれないっていうのもありますし、
その通りやん。
商材を、でもね、ずっとその時代に合わせて変えていくわけにもいかないですし、その売り方っていうか、そういったところ戦略を変えていかないといけないのかなっていうふうに、個人的には思います。
そうやね、まず売れるものを作るっていうのが一番最初やんね、で売れるものを作って売りに行くってことやんな。
売りに行きますね、
でその時にできたらその売るものを安く仕入れてある程度高く売れたら稼げるやん。
そうです ね、その差額で、
そう、
はい、
これは この前言った PL 上では、一番上の粗利益っていうところの利益になるよね、安く仕入れてある程度の単価取れたらいい商売になるやんな、でもそれが安売りばっかりしてたらどんどんどんどん粗利が低くなっていくから、まずそこを見ていこうっていうところが一つやんな、
粗利益を、
そう、でじゃあね、僕が一回潰れたやん、飲食店と小売業がダメになって、今事業再生のコンサルタントっていう、全く別のもんやってるでしょ、ね、
その時の、
そう、これ事業再生なんですよね、でその時の事例話しようか、
お願いします。
コロッと変わるけど、さっきのビジネスモデル、
全然その例を出してほしい、どう変わっていくか、変わりすぎなのかもしれないんですけど、
そうだね、
で
僕はね、もう飲食店は一人でだったら続けれとったんですけど、氷の方がもう全くダメで、超赤字で、人件費とかも全部払わないといけないし、売上も減るんで、そこはもう潰さないといけない、
社員の数はちなみに何人ぐらい、
社員はね、
おられたんですか？
正社員はね、3人、
3人、
で、従業員スタッフアルバイトパート含めて、10何人いてたね、
小売りの方ですか？
そう
結構多いイメージが、
でまあそれはそれで潰れちゃうは仕方ないけど、 実はまあ僕のね僕のことなんやけど、ちょっと子供が生まれて、その時に、
はい、
しんどいのに子供が生まれましたと、
はい、めでたいことではありますが、はい、
そしたらね、晩ご飯は家族で毎日晩ご飯を家族で食べたいなって思い出したんですよ、
はい、
な、
はい、
うん、そしたら飲食店夜遅くまでやるのって自分が立つのってちょっとできなくなったんで、じゃあこのお金もない丸裸の状態で何が商売できるかっていうのを考えたんです。
あー、なるほど、うん、
で、仕入れもできないし新しい商売も思いつかないから、
はい、
銀行と交渉したりしてたのを他の人に伝えてそこでコンサルティングできないかと思ったんですよね。コンサルタントってさ、仕入れがすごく高いわけじゃなくて、
はい、
まあ、勉強と、
はい、
まあ、交通費と、まあ、集客ぐらいに使うお金で、
はい、
まあまあサービスってさ、物じゃないから粗利益が高い商売だよね。
はい、
で粗利益が高いってことは財務的に考えたらね悪くない商売、
はい、うん、
だからそこでもう財務の勉強をひたすらして、はい、学校行ったりして、はい、でその知識を得て自分が今まで2年3年やってきた銀行交渉のスキルを財務とくっつけて、
うん、
でちゃんと夕方には家に帰って、うん、
はい、っていう
ビジネスモデルを作ったわけです。
なるほど、
うん、
仕入れをしない、まあ、できないからしないっていう方向に持っていったのってすごい考えだな、うん、発想の転換みたいな感じではあるような気はしますけど
ね、今その飲食店とかが今というかその時にやってた時に、
はい、
経営者のお客さんも多かったんで、
はい、
新しい、商売始めるのにリストっているやん、お客さんのリストって、
はい、
絶対あった方がいいやんか。
そうですよね。
で今あるリストを使って新しいものを売るっていうのが鉄板というか、まあね、
そこからまあ広げていくみたいな。
そうそうそうそう、はい、だから商売の利益の立ち上がりが早いから、
はい、
やっぱ経営者、僕の愛すべき経営者に、僕が苦労したことを伝えて、お金をいただこうっていうことを考えたの。
はい、
ですよね、
はい、
で事業再生のコンサルタントですと、うん、うん、は今あるリストのお客さんに、しっかりいいものを伝えて、うん、粗利が低くて、
はい、
ね、継続するんであればもっといいと、
はい、
うん、
粗利が高く
そうそうそうそうそう、うん、そういうふうに考えて僕は、はい、ビジネスモデルをガラッと変えた
んですよね。なるほど、本当に全然違う分野ですもんね、
うん、
分野っていうか、まあ、その過去があって今やられてるわけですけど、
はいはいはい、
結構そのビジネスモデルを変えていく、新しいビジネスモデルにするためには本当に今までの考えを一回捨てるぐらいの気持ちで変えていかないと、事業再生っていうのにもなっていかないのかなと。
あ、そのそうだ、すごい気づきやね、
はい、
そう、今までのその成功体験であるとかさ、
はい、
今までこれやってきたから絶対これ続けたら儲かるっていうのは一回ちょっと置いといて、
うん、本当に全然違う、まあそのね、分野の小売だったら小売とか、
うん、
物ね、ありますけど、
うん、
変えていかないと。
そうやな。でこの前の社長で言ったら小売雑貨売っててお客さんのリストはいっぱいあると思うんですよね、
はい、
でもそのリストお客さんに届くサービスっていろいろまだ他にあると思うんですよ。新しいのを作ろうと思ったらよ、
はい、
うん、それが雑貨だけではなくて、その人たちのが欲してるものって他にいっぱいあると思うんだよな。
そうですよね。そのリサーチとかもしつつ、
うん
うん、
そこから立ち上げるのがビジネスモデルって結構早いですよね。
うん、
うん、
なるほどなるほど、
うん、
本当にその、はい、ビジネスモデルの話を今回質問したんですけれども、
うんうんうん、
この佐々木さんの例を今回聞きまして、大幅にこうガラッと変わった、うん、今までのビジネスがガラッと変えて、
はい、
でなんて言うんですかね、思考の変化で、
うん、
まあ、成功に今自分で導くことができたっていうのを、
うん、
なんか改めて第1回目にこういう話をお聞きしたんですかね。
そうね、はい、なんかね、今なんでこれになったか、
過去の失敗の話を、うん、で今回は、まあ、今ご機嫌社長研究所をされてるっていう話を、
はい
はい、お聞きできました。
はい、
はい、ちょっと僕もなんかビジネスモデルみたいなのも考えていってみたいですね。もし自分で事業をするならこういうふ
う
に物を扱うのか、在庫を抱えるのか抱えないのかっていうふうなところもちょっと考えていったら、また面白い考えにたどり着くかなと。
これ楽しい作業ですよね。
そうです
よね、うん、新しいのを作ってどうやって儲けようかな。
これでお酒飲めますもんね。これどうかな、
うん、
はい、次回はじゃあお酒を飲みながらビジネスモデルについて語ってい
いですね、
行こうと思います。
はい、
はい、仮で、過去仮ですけど、
はい、
はい、今回はビジネスモデル、新しいビジネスモデルの件についてのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご機嫌社長専門チャンネルでは皆様の質問を受け付けております。ご機嫌社長研究所トップページのメールからお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。